石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代ゆうきです。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。2021年ももう終わりに近づきまして、この放送が今年最後ということですね。
ですね。でこの業界いろいろ取材してますけども、ようやっとこの 1,2 ヶ月、
はい、
リアルの記者会見が増えてきたなというところです。で、まあそんな中ね、先日、トーンモバイルが記者会見を行って、まあ、ドコモの店頭でトーンモバイルの商品を扱うと、トーン4ドコモといったものの商品発表がありました。これね、携帯電話番号と IP 電話との電話番号2つと、あと動画以外のデータ使い放題があって1100円というような料金プランになっています。でね、まあ、ドコモに関して言うと、トーンモバイルと、あと OCN モバイルワンをドコモショップで扱うということをしていて、トーンモバイルに関してはね、初めてスマートフォンを持つ子供向けに、まあ、ターゲットを絞った商品展開をしているので、まあ、ドコモショップでもね、子供を守るサービスがいっぱいありますよ、トーンモバイルなのか、いやいや、そんなのいらないから、ね、ドコモブランドがいいっていう人向けかと。いったところになってくるので、かなりね差別化しやすい商品になってくるのかなと思います。今までね、トーンモバイルを使っているお店って100店舗ちょっとしかなかったのが、ドコモショップで扱うようになると、まあ、2400店舗以上になるので、まあ、この辺ね、トーンモバイルにとっては魅力的なのかなと思いますが、あとはね、初めてスマートフォンを持つ子供がトーンモバイル契約しました。でだんだんね、使い慣れていくうちね、中学校高校になっていくと、いやいや、もうこんなスマートフォンのサービスじゃなくて、もっと使い放題使いたいよというふうになって、やっぱりドコモのギガホプレミアに移行するということにもなりかねないので、でその辺ね、どうやってこうね、囲い込んでいくかというところが、トーンモバイルにとってはね、課題になってくるのかなというふうにも思ってます。
さて石川さん、今週ですが、
はい、年末恒例企画、ウェブニュースサイトの IT メディアモバイルと携帯ウォッチの編集長お二人と2021年のモバイル業界を総括していきたいと思います。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社、BS テレ東、他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
2021年を総括、モバイル業界座談会スペシャルパート1。
新型コロナの影響は続きながらも、動きの多かったモバイル業界1年をメディアを代表してこのお二人にお越しいただき、ざっくばらんに本音トークで振り返っていきたいと思います。
IT メディア株式会社、 IT メディアモバイル編集長、田中聡さんです。
こんばんは、よろしくお願いします。
続いて株式会社インプレス、携帯ウォッチ編集長、関口聡さんです。
こんばんは、よろしくお願いします。
今年初めの放送では、キャリアと MVNO の料金競争、 5G の未来といった内容でお話を伺いました。新型コロナの影響も続く中、キャリア、メーカーのこの1年の動きを皆さんはどう捉えているのでしょうか。
はい、まあ、今年もいろいろとね、この業界話題がありましたけども、前半は料金プランの盛り上がりという感じなんですかね、田中さん。
そうですね、2020年12月にドコモがアハモを発表して、まあ、俗にアハモショックと言われていますけども、そこで一山来まして、今その余波で、まあ、 KDDI もポボ、ソフトバンクもまあ LINE も、当時は仮称でソフトバンクオンラインという名称ですし、まあ発表されて、じゃあ本サービスどうなるんだといったまあその期待感もありつつ、で3月に実際に3キャリアのオンラインプランがサービスインして、詳細が分かって、そこでまたドカーンと一山あって、前半は本当にただ我々もコロコロ結構料金プランの内容も改定されたりして、そのニュースに振り回されつつも大変でしたけど、まあ楽しかったなというのはありますね。はい、
関口さんどんな感じでした？
やっぱり前半は料金料金料金、今田中さんがおっしゃられた大手携帯電話会社各社の料金もそうでしたし、 MVNO 皆さん意欲的なプランを続々と立てて、まあお祭りの春でしたね。
うーん、やはり3キャリアがオンライン料金プラン出してくる中で、MVNO やばいんじゃないか的な雰囲気もありましたが結構そこは踏ん張った感じですよね。その点楽天モバイル田中さん見ててどう思われました？
そうですね、やはり楽天アンリミット6、なんと基本料金0円から1ギガまでは0円という、はい、MVNO が値下げをしていく中でそこをさらに上回ると言っていいプランを出してきて、で段階制プランってあんまり今下火というかキャリアも少しやらなくなってきている中で、あえて段階制で、しかも加減を0円としたところで、そこのインパクトはやっぱりすごかったですね。そこはさすが三木谷さんだなと思ってなんですが、一方でやはり収益性は大丈夫なのかなという心配もあり、お客さんは集まるけども会社としての基盤が本当に大丈夫なのかと、そういうちょっと側面がいくつか2つありますけども、心配でありつつもユーザー集まってすごいなという感じですね。
まあ、おっしゃる通り収益性大丈夫なのかと、ね、当初は700万ぐらいが損益分岐点だというふうに言ってましたけど、まあ、それもなんかうやむやになってしまったという感じですし、おそらくね結構寝かせてる人が多いんじゃないのかなというところはありますよね。関口さんは実際楽天、まあ、ローミング切ってたりもしますけど、うん、その辺の、ね、ネットワーク大丈夫なんかっていう指摘はまだありますけど、その辺どう見てますか？
屋内についてはもう結構十分、特に都市部についてはもう整備されてきているなと、あまり困ることはなくなってきましたね。一方で、まあ、僕自身もそうですけど、お家の中ちょっとベランダから入るとみたいな、窓際から入るとっていった場所だとまだ届かないかっていうことがやっぱりちょいちょい見受けられるかなというところで、まあ、その部分は Wi-Fi でカバーだったり、まあ、商業施設だと au さんのローミングがまだまだ必要な場面があるんだろうな。一方でやっぱり今年の夏をめどに 96% にしていますみたいなね、ものすごいペースアップだなって、あれはやっぱり発表があった時にはすごく驚きましたし、まあ、その後半導体不足のお話はありますけれども、まあ、ユーザーをこの1年で400万まで伸ばしたというところも含めて、ちょっと過去に例を見ないスピード感で事業を作ってきているというふうには思ってますね。
ですよね。まあ、ね、話を聞くと、まあ、本当に、ね、そういった工事してくれる会社に発注というよりも、まあ、自分たちで楽天の中で場所を探して見つけていって作っていくと、でまあ、めっちゃ建ててるんだけど半導体が1個ないために電波吹けないみたいな、うん、まあ、それが1万局あって、半導体が手に入れば1万局、ね、また増えて4万数千局になるという話をしているの でこれによってまあ来年 96% 達成するんじゃないかとは言われてますが、おっしゃる通りやっぱ屋内はねなかなか厳しいんじゃないのかなと、プラチナバンド、ね、ないことには厳しいんじゃないかなというところもありますし、なんとなくね、政府としてはプラチナバンド用意しようかなみたいな雰囲気もありますけど、まあ、そう簡単にはね3キャリア渡さないだろうなというところもあったりもするので、大変そうだなという感じしますね。これ楽天今後どうしたらいいですかね？
意外とユーザーになってる人は経済圏の中で楽しんでいる印象はあって、うんうんうん、僕個人も0円にすることは非常に多いんですけども、うん、セールになると楽天市場の中のいろんなお店にアクセスして買ってどんどんどんどんポイントがもらえる、うん、次このお店で買ったら3倍になるとか5倍になるみたいな、そういった体験っていろんなサービスがあるからこそできる楽天さんみたいなところが結構分かってきたというか自分ごとになってきているところはありまして、それらは彼ら自身もずっとかねてから言っているグループの総力を上げた、まあ、魅力の打ち出し方だったりするんですけれども、まあ、ネットワークを作るっていうのはもちろん大切なんですけども、そういった魅力は徐々に徐々に浸透してきているのかなというのをちょっと思ってたりします、ね。
田中さん何かありますか？
そうですね、もう0円で呼び込んでも結局売り上げ立たなければどうしようもないので、まあ、今関口さんおっしゃったように、楽天経済圏で回していく、ある確か会見の中で楽天ユーザーはまだそのしっかり楽天のサービスを使う率が低いといったデータが確かあったと聞きましたので、まあ、0円で入ってまだ楽天のその ID をこれから取ってやっと使うような人が多いのかなとは思うので、そういった方々が、まあ、携帯は使わなくても楽天市場で買い物するとかそういう人が増えれば、まあ、楽天グループ全体の中での収益性は確保できるのかなというところですよね。
そう、やはりね、3キャリアが結構ユーザーを囲い込んでると言いますか、まあ、オンライン専用プランもあり、まあ、KDA ソフトバンクはサブブランドがあるというところがある中で、まあ、ユーザーがあんまりね外に出てないっていうところもありますし、キャリアを乗り換えるモチベーションがないというところもちょっとあったりもするのかなというふうに思いますね。その点で言うと最近1円スマホといいますか、各社が2万円程度でスマートフォン作ってきましたけど、田中さん、あれに対して何か言いたいことありますか？
そうですね、でもまあなるべくしてなった状況かなとは思います。やはり電気通信事業法改正されて2万2000円までの値引きの規制があって、まあ、それまではハイエンドほぼ一辺倒だったところで、まあ、ミッドレンジが増えて、ただミッドレンジも5万6万みたいなミッドハイといったものが増えてきて、もう一段安いのが欲しいとなった時に、じゃあ2万円割引すれば0円じゃんっていうのは、まあ、当然 の、 理屈かなと思いますし、国内メーカーも含めてそこは結構物は出てきますよね。ソニーがエクスペリア S 出したり、でシャープもアコースウィッシュで、マライニング2022年1月発売のスマホ出してますし、でアローズ V といった FCNT のスマホも出てきてますし、そこは割とあの市場の原理に沿ってなるべくなった状況かなというふうに思ってますね。
そうですよね。セリーさんどうですか？
まあ、問題はそのなるべくしてなる未来が本当に望ましいものなのかというところですよね。こうやってなるべくしてなるっていう姿自体はもう2万円という割引がまあ示された段階で、まあ、業界取材している皆さんはそういった未来を十分想像できていたところだと思うんですよね。で、実際に当時政治家の方とかも取材しましたけども、スマホも安くなるというような発言は当時の官房長官だったら菅前総理も発言していたところで、それって結局は安いスマホが出てくるっていうことですよね。でもその次はっていう姿を総務省も描けてないし、メーカーやキャリアというところはやっぱそういった市場原理にのっとって経済合理性で動いていくものだと思いますので、次の姿がやっぱりちゃんとグランドデザインが描かれないことには今の状況が続いてしまう。そうするとハードウェアの進化、技術の進化でもたらされる新しい体験だったり新しい使い方っていうものがやってくる未来っていうのが、まあ、その歩みがものすごくゆっくりになってしまうっていう危惧はどうしても拭えないですよね。
そうですよね。確かに、まあ、デバイス自体安くなることはいいことなんですけど、じゃあね、本当にまあスペック抑えめのスマートフォンばかり普及することがいいことなのかっていうとね、悩ましいなっていうのがあるんですよね。本来であればね、こうもっとリッチなスマートフォンでこう、ね、リッチなコミュニケーションができるといいんじゃないのかなというふうに思ったりもしていて、結構ねここは危惧してしまうなというふうに思いますね。はい。
さて番組後半では IT メディアモバイルと携帯ウォッチそれぞれのウェブサイトで最もアクセスの多かった記事をランキングで紹介していただきたいと思います。
はい。毎年意外な記事が上位に入るのでとても楽しみだったりもしますが、
はい、それではまず田中さんから IT メディアモバイルの人気記事トップ3をご紹介いただきたいと思います。
はい、2021年 IT メディアモバイルのトップ3のまず第3位から発表いたします。第3位が 45%、50% 還元のお得な施策を見逃すなスマホ決済6月のキャンペーンまとめ。はい、これは特にうちのオリジナルの企画でも何でもないんですけど、いろいろな媒体さんがやってる企画なんですけども、まあ、毎年のスマホ決済のキャンペーンをまとめた記事をやってまして、でこれがまあよく読まれるんですよね。で6月がなぜか飛び抜けて読まれてまして、特に何か6月にすごい大型のキャンペーンがあったというわけではなかったと記憶してるんですが、まあ、やっぱり PayPay、auPay、D 払い、サンキャリアさんの施策がやはり手厚くで、まあ、キャンペーンもあの手この手で毎月やっぱりやってますので、そこは非常に注目を集めているところですね。
はい。
第2位が 利用できないサービスはアハモで注意すべきこと2021年3月最新版、はい、これは3月2日の記事なんですけども、あのちょうどアハモサービス員の詳細が発表された翌日にアップした記事ですかね。3月1日頃に確かあの会見があったと思います。で12月に発表された時から少しあの改定があって、あの当時20ギガで2980円だったところが、あの無料通話の、5分の通話定額を含めて税込み2970円にしましたという改定があって、でそこの詳細を報じるとともに、あの端末はどうなのかとか、キャリアメールは使えない、このサービスは使えませんみたいな注意喚起をする記事を12月も出したんですけど、まあ、それもすごい読まれまして、そのアップデート版としてあの正式なサービス員の情報を含めた記事を出したところ、まあ、爆発的に読まれましたと、はい、ということでやはりアハモの注目度が高かったなということを改めて感じました。
そして1位、
はい、1位がですね、ちょっと意外な記事なんですけど、買い替えは iPhone12 がベスト、 12 Pro を買った筆者が後悔した理由。これ実はあの2020年12月にライターの島徹さんという方が書いた記事なんですけど、あのいつも島さんにはあの iPhone シリーズが発売された後にじっくり使ってもらってレビュー記事を書いていただいてるんですけど、そのまあ12を書いた記事なんですが、これがですねロングテールで、あの2020年12月6日に上げた記事にもかかわらず2021年も毎月あのコンスタントに読まれてまして、検索流入が多かったんです。 Google からの iPhone12 で検索するとこの記事が上位に出てきて、そこからの流入が非常に多かったです。で今年の、2021年9月の iPhone 13発表の時にも、まあ、過去記事であの関連記事といった形でリンクを設置するんですけど、そこからもまた読まれまして、ヤフーやスマニューなどの外部サイトからの記事も多くてですね、あの非常に息の長い記事で読まれました。 12 Pro、 プロシリーズの方がスペック高くて、まあ読者層的には買う人が多いのかなとは思うんですが、一般ユーザーにとってはちょっと機能型で、まあ、無印の方で十分です、ちょっと逆張りのテーマにしたタイトルも刺さったのかなというふうに感じております。はい、
なるほど。あのまあ3位にそういったスマホ決済のまあお得情報まとめみたいな感じでしたけど、全体的に今年スマホ決済の記事って読まれたものなんですか？
読まれましたね、うん、あのやっぱりお金に関する情報ってユーザーのもう興味の一番高いところになります、うんうん、料金プラン決済お得っていうのはもう鉄板ネタで、うん、そこはちょっと PV 困ったなって時になると結構足しになるというかですね、はい、まあ、でも読者にニーズに基づいて記事出すのはそれは当然のことだと思ってますんで、あのやっぱり月1のこういった情報をまとめるの、まあ、携帯ウォッチも実はやられてます。ちょっとそこを少しうちもあのそういう記事でちょっとやってみようかななんて思って、はい、
ね、おそらく読者的にはもしかするとね複数の決済サービス使ってる人も多いでしょうから、じゃあ今月はね違ってキャンペーン手厚いからこっち使おうかみたいな、各社ね手厚くやったりもしますからね。でアハモという感じなんですかね。まあアハモは確かにねちょっと変わってきましたもんね。その要は料金も税込みでも3000超えないようにしたりとかってことしてきましたし、一方でまあ分かりにくさもあったりした部分もあったのかなってところで読まれたんですかね。
そうですね、やはりそのオンラインブランドで使えないサービス、そこをしっかりメディアとしては注意喚起も含めて伝える必要があったかなというところで、そういった丁寧な解説はやっぱり良かったのかなと評価しています。
まあ、しかもね各社横を見ながらねちょっと改定したりもするっていうところ
が、ね、うん、そうなんですよね、
ありましたよね。でそれでさらにまあ iPhone という感じなんですかね、うん、
いやここに13が本来は来てほしいんですけどね、
うんちょっとそうっすね、やっぱりちょっとだから新しい製品っていうのに対してみんなが一生懸命調べて買うっていう感じではないんですかね。
実は4位があの13の速報だったんですけど、それ以降のレビューがあの昨年ほどそこまで関心高くなかったのかなというあの結果でした今のところは、はい、
ね、むしろ世間的にはまあユーザー的に iPhone SE の方がねみんな気になるのかな。
そうですね、安い iPhone
1円で買うかみたいな感じになります
ね。そうですね、
なるほど、ありがとうございます、
はいはい、では続いて関口さんから携帯ウォッチの人気記事トップ3をお願いします。
はい、トップ3の第3位はアハモユーザーの機種変更を6月までは一旦 5G ギガライトにしてからドコモが注意を呼びかけという記事でした。 やっぱ3月ぐらいのね、載っけた記事だったんですけども、結構当時ハモ関連ではこれも使えないあれも使えないよっていうような注意のやつが、実はその、5位だと、まあ、キャリアメールを使えないよっていうような記事も入ってたりしまして、そのあたりはやっぱり単なる値下げじゃなくて違うもんなんだっていうところはなかなか最初伝わらなかったのかな、
そうですよね、
というところがありましたね。はい、で第2位が5月に掲載しました Google フォトの容量無制限は5月末で終了、設定を改めてチェックっていう、これはなんかこのタイミングでのアナウンスではなくって、まあ、前年2020年の秋ぐらいに確か案内があって、で今年の5月の末で、Google フォトというサービスで高画質っていう設定をしていると容量無制限で使えますよといったものが、まあ、それがなくなりますと、まあ、Google さんデータ集め終わったのかなみたいな、そんなことを感じさせてしまうような
ずるいなみたいな。
まあ結構でもこの後ね、自分の撮った写真どう保存しようって迷われる方はその後もずっと見受けられるので、まだちょっと困ってる方はいらっしゃるのかなという印象を持ってますね。
けどもやっぱりいろいろ考えると Google になっちゃいますよね。
そうなんですよね、顔もちゃんと認識してくれて場所もわかるし、いろんな例えば食べ物みたいなもので検索しても出てきますし、スマートディスプレイみたいなものを家に置いておくと毎日家族の昔の写真が出てくるんですよね。
別のサービスがいいんじゃないかとかっていう風に原稿を書こうと思っても、いややっぱり最終的には Google に金払っとけっていう感じになってしまうのが何とも、ね、
そうですね、悩むぐらいならその時間を、まあ、お金に変えましょうというような感じですよね。そうした記事があった上で1位はですね、1月に掲載した KDDI のポボ、UQ、AU、新プラどれを選ぶべき、選び方と注意点まとめというご紹介の記事、レビュー記事ですね。筆者は、まあ、フリーランスの向井さんという方に書いていただいた記事だったんですけども、やっぱ KDDI がブランドを分けてきて、ちょっとなんか一個一個だとこういうプランなのねって分かるんですけども、じゃあそれを見比べた時にどうなるのっていうのが、やっぱりこう媒体としてはきちんと編集というか整理してお届けしてみようという形でご紹介したところ、ちょっと跳ねる感じになりました。
1月の段階ですよね。
そうですね、
本当にポボっていうのが発表されて、まあ、20ギガですよ、うちはトッピングでありますよ、だけどトッピング2つしかありませんみたいな、
はい、
そんな感じですよね。
そうですね、 2.0 になる前でしたね。
まだあの頃は UQ との違いはあることあるけど、当時は UQ 推しな感じもあったし、多分ポボはまだ見れてないんだなっていう感じがしたっていうところはありましたよね。
逆に今このタイミングで同じような記事を構成する場合は POBO 2.0 が結構分かりやすい違いが出ているプランになってますので、まあ、0円から始められますし、プリペイド感覚で使えますし、ギガ活は面白いし、結構記事としては書きやすいんですけども、読んでいただけるかどうかでいうと、もう読まなくてもみんな分かってるかもみたいなふうにちょっと思っちゃうところがありますね。
悩ましいところですね。まあ、だから結構やっぱり POBO は面白いですよね、今年振り返ってみると。
やっぱりギガ活ちょっと意識しちゃいますね。
ですよね、やってますかギガ活。
ローソンさんで買うときは au ペイになりましたね。
ですよね。
500円払って300メガ、この300メガいつ使おうっていうのがどんどん今溜まってるんですけど、
だいぶねうまく効いてるなっていう感じはしますよね。ただね、やっぱりメールが来るんだけどそれの管理がめんどくさいみたいな感じになってるので、あの辺をねもうちょっとスマートにしてほしいなっていう感じですね。
もうすでにねギガ活から離れるパートナー企業さんも出てきて、辞めるっていう風にね、カインズさんなんか出てきたりするので、相性のいいところそうじゃないところっていうのがまああるんだろうなと。今おっしゃられた、石川さんおっしゃられたように、まあ、こういうとあれですけど、客単価みたいなものが上がるところはすごく相性がいいんでしょうけども、そうじゃないところはなかなかギガ活と使いたくてもうまくいかないっていうケースもこれからどんどん見えてくるんでしょうね。
ですね、だから客単価上げるか来店回数増やすかっていうところですよね。確かね、まあだからほぼはこれからまだまだね、いろんなトッピングでくるのかなという気もしますし、いろいろね期待したいなと思いますね。田中さん、ポボはどう見てますか？
そうですね、やはり 1.0 はトッピングといった独自機能はあったものの、うん、3キャリア間であんまり大差はなかったかなと、うん、でやはり 2.0 で、まあ、楽天対抗っていう面もあるのかなと思うんですけど、うん、まあ、0円からっていうインパクトはやっぱりすごいですし、でトッピングでデータ容量も機体にこだわらず、あの長い期間で大量に買ってでうまく使っていくといった、うん、いろいろユーザーさん の、 あの使い方の幅が広がる意味ではいいプランだなと思ってます、う
ん、でね、まあ、そんな中、ね、ソフトバンクとドコモは、まあ、0円やらないというふうにはっきり言ったので、あれがね、どうなるか、どっかでこう方向転換するのかというのはちょっと楽しみですよね。
ソフトバンクさんは話、やっぱり伺っていると、LINE 持ってどこまで力入れていかれるのかなって、ちょっと不思議に思えるところがあって、やっぱ Y モバイル絶好調というようなお話はね、すごくたくさんしていただけるんですけど、ちょっと今だからこのタイミングで改めて LINE もリードされているソフトバンクさん、寺尾さんなんかにお話を伺ってみたいところですよね。
まあだから結構ね、オンラインプランはまあ他社にユーザーが逃げられないための選択肢で用意した感じもするし、むしろUQ モバイルとか Y モバイルの方は、まあ、安い料金で提供しつつ、まあ、ショップで展開し、でしかも電気とか、あと家族で丸ごとみたいな感じになるので、まあ、かっこいいですね。それもまあ囲い込むの一つですけど、ユーザー囲い込む点では、むしろそっちの方をやりたいのかなという感じしますし、そんな中、ちょっとね、アハモって、アハモショックで注目はされましたけども、なんとなくその辺の仕組みがまだできてないというか、ね、ユーザーを囲い込む的な、とね、こう電気で囲い込むとかっていうのも、ね、来年だったりもするので、まあ、その辺ね、ドコモはね来年どうしてくるのかというところは一つ注目なのかなというふうにも思います。はい、といったところでそろそろ時間が来てしまいました。30分あっという間という感じです。この続きはまた来週の放送でお届けしたいと思います。
以上、特集2021年を総括モバイル業界座談会スペシャルパート1でした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。番組では皆さんからのご質問、情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。さらに音楽ストリーミングサービス Spotify でもこの番組をお楽しみいただけます。またツイッターのアカウントは spno1media spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社、BS テレ東、他の提供でお送りしました。さて石川さん、来週ですが、
今週に引き続き田中さん、関口さんと一緒に2022年のモバイル業界を予想していきたいと思います。
来年の放送は1月6日午後8時20分からです。
田中さん、関口さん、来年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ラジオ日経、石川つつむのスマホナンバーワンメディア。お相手は
石川つむと
IT メディアモバイル田中と
携帯ウォッチ関口と
松代ゆうきでした。それでは皆さん、
良いお年を。
サラマー。